2022年12月25日、本日は抗胆節第一手術、抗胆日です。クリスマス礼拝をお捧げします。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美を捧げます。本日はクリスマス礼拝のために賛美歌第2編219番をご一緒に賛美することにいたしました。手元にあります賛美歌のコピーをご覧ください。本日はギターの奏楽奉仕もございます。 ご一緒に主の祈りを祈ります。修法の最終ページまたは賛美歌93番5の絵をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編98編、購読詩編、詩編第98編、賛美歌の後ろの購読詩編の107ページになります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第98編。新しい歌を主に向かって歌え、右の御手、聖なる御腕によって、主は救いを示し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に止められた。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。ことに合わせて褒め歌え、ラッパを吹き角笛を響かせて、とどろけ海とそこに満ちるもの、しようよ手を打ち鳴らし、主を迎えて主は来られる地を裁くために、諸国の民を公平に裁かれる。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、クリスマス礼拝を捧げています。あなたは私たちに御子イエスを送ってくださり、大きな祝福の御手を持って私たちを支え、捕らえ、生かしてくださっています。今、その主の恵みの御手に支えられて、このクリスマス礼拝を捧げています。どうかあなたが年老いた人から幼子に至るまで、どんなに深い悩みの中にいる人から、どんなに大きな喜びの中にいる人まで、すべての人を祝福してくださいますように、今こうして生かされていること、神の家族の一員として礼拝に連なっていることこそ、あなたの祝福の中に置かれている印です。それなのに私たちは自分の願いが叶うことが祝福だと思い、あなたからいただくものさえ自分の計りにかけるような傲慢なものでした。そのために自分で自分の心を狭くし、共にいる人にも迷惑をかけ、それに気づかずに過ごしておりました。どうか自分の目の中の丸太を取り除いていただき、あなたが眼差しを澄んだものに変えてくださいますように。私たちは共に生きるために集められています。 互いに助け合い、許し合い、愛し合う、あなたにある交わりに共に生かしてください。今ここに来ることができない弱くされている多くの兄弟姉妹、また私たちの友、家族があります。その一人一人も場所を越えてこの交わりに生かしてくださり、あなたが慰め、励まし、強めてください。今朝は主の食卓が備えられています。あなたのこの聖餐を私たちのための罪の贖いの印として深い感謝を持って預かることができますように、私たちのために死んでくださった、そのために生まれてくださった主イエスの十字架を思い、そして古い自分に死に、キリストと共に新たに生かされている自分を発見できますように、喜びに満たされて、あなたが備えられた道をあなたと共に歩んでいく祝福を知ることができますように、聖霊を注ぎ、御言葉を聞かせてください。終わりまでそのような礼拝として導いてください。そしてあなたがこの世界にあなたの平和を来たらせてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書歴代史上29章11節から13節。旧約聖書の669ページです。歴代史上第29章11節から13節、旧約聖書の669ページです。お読みします。偉大さ、力、好奇、意向、栄光は主よあなたのもの。まことに天と地にあるすべてのものはあなたのもの。主よ国もあなたのもの。あなたはすべてのものの上に頭として高く立っておられる。富と栄光は見前にあり、あなたは万物を支配しておられる。勢いと力は御手の中にあり、またその御手をもっていかなるものでも大いなるもの、力あるものとなさることができる。私たちの神よ、今こそ私たちはあなたに感謝し、輝かしい皆を賛美します。もう一箇所、新約聖書、ルカによる福音書第2章14節をお読みします。新約聖書103ページ、ルカによる福音書第2章14節、新約聖書の 103ページにございます。お読みします。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天に栄光、地に平和と題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日も主の祈りによる説教、そしてクリスマスの説教です。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。クリスマスの喜びを申し上げます。主の祈りの説教を続けておりまして、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりという最後の賛美唱詠の箇所に参りました。同じ主の祈りですが、口語訳賛美歌21にも載っています。日本キリスト教会協議会、日本キリスト教協議会統一訳では、御国も力も栄光も常しえにあなたのものだからですとなっています。皆様ご存知のように、私たちは先週までマタイによる福音書第6章の主の祈りの箇所を開いておりましたが、この言葉は聖書にはない、あそこの続きにはないわけですね。初代の教会が主イエスキリストが教えてくださった主の祈りに付け加えた言葉です。その時に元になっているのが、先ほど読んだ歴代史上の29章のダビデの祈りと考えられています。最初の教会にはキリスト者が、ユダヤ人キリスト者が多かったので、そしてユダヤの祈りの伝統として、神を讃えて祈りを終わる、ダビデの祈りに基づいて、この歴代史の神を讃える唱詠の言葉を付け加えたのではないかと考えられています。もちろんこれ皆様ご存知のように、神の国と神の力と神の栄光は神のもの、あなたのものですという意味です。しかし私たちの地上を見ますならば、世の支配者たちこそ我が国、我が力、我が栄光を追求しているということが言えるのではないでしょうか。支配する者たちは自分の国を築くことに一生懸命、権力を振りかざして自分たちについてくるようにと、そして自分の栄えを、栄光を身にまとおうと一生懸命になっていると思います。今日はこの天の御使いの賛美の声の言葉しか朗読しませんでしたけれども、ルカによる福音書2章の冒頭にはイエスの誕生の出来事、そしてこちらの先ほど朗読したところの直前には、救い主誕生の知らせが羊飼いに届けられた出来事、ご存知の方が多いと思います。マリアの婚約者であった、そしてマリアの妊娠を信仰を持って受け入れたヨセフが、マリアと共にベツレヘムに旅をしまして、そこで家畜小屋であろうと考えられていますが、初めての子を産み、イエスを産み、会話を受けにその赤ちゃんは寝かせられた。どうして彼らがベツレヘムに行かなければならなかったかというと、2章の冒頭にありますように、皇帝から住民登録の命令が出たからです。当時ユダヤの社会は、外国人であるローマの支配、皇帝の支配のもとにあった、敵対視している人も多くありました。この外国人に支配されているという状況に我慢がならない人たちもありました。しかし力ない、マリアとヨセフはもうただの庶民ですよね。貧しい社会の一員でありますから、この命令に従わざるを得ない。でも同じようなことは今だって行ってますよね。どこかの国の政府は全員に、国民に番号をつけて登録しようと今一生懸命なってますよね。それはやはり税金を集めるため、人口を数えて国力を確認するためだと思います。現代でも昔でも 同じことを考えると思います。そしてそこにそのような状況の中でそこに従わざるを得ない弱い私たち、マリアとヨセフと本当に私たち、庶民は同じだなと思います。でもその2人のもとに救い主はお生まれになった。羊飼いのことも思います。羊飼いたちがよく語られていることですけども、この野宿をしながら羊の群れの番をせざるを得ない生き物相手ですから、日夜この羊のお世話をしながら、それを生業として生きていた羊飼いたちは安息日を守ることができない、それゆえに蔑まれていたと、律法を守れない者たちだというふうに見られていたと考えられています。またある解説では、羊飼いは証人、証人、裁判の証人になることもできなかったと考えられるそうです。まあ、裁判の場で証言できる人として立てない、信用ならない、その発言に重みがないというふうにも見られていたと考えられているそうです。でも私は思うんですよね、この羊という動物はユダヤの社会ではなくてならないもので、祭儀の犠牲にもしますし、そのお肉もいただきますし、その毛を刈ってまた衣服にもするし、皮だって使うわけですよね。もうユダヤの社会になくてならない家畜として皆が必要としていて、だからこそそのお世話をする羊飼いも必要で、旧約聖書を眺めればダビデさんも羊飼いだった、アブラハムもイサクもヤコブも羊飼い、モーセも羊飼い、羊飼いっていうのは、ある面でどこにでもいる職業の人であり、また詩編23編を見れば主が羊飼いだ、主なる神が私の羊飼いだというダビデの歌もあります。そういう身近などこにでもいる人でありながら、また一方でそのように追いやられている、でもみんなは羊を必要としている、だから絶対お世話する人がいるのに、そのお世話する人が社会から阻害されているという、この矛盾で、こういう矛盾も決して昔の話ではなくて、私たち現代の社会にもある。でそのようなベツレヘムの町にすらいない、野原にいた羊飼いに、あなた方のために今日ダビデの町で救い主はお生まれになったんですよと、神は天使を使わしてこの福音を与えたということ、そしてルカによる福音書を見れば、その天使が訪れたのはこの羊飼いだけなんだと、そこに神様の私たちの思いを超えたご意志があるのだなということを思います。最初のクリスマス、この間13日のクリスマスの夕べですね、音楽ホールで、リリア音楽ホールで地域の牧師会が準備をしてしました。クリスマスコンサートの冒頭に、世界で初めのクリスマスはっていう賛美歌をが賛美されたんです。それは巨大なクリスマスツリーが飾られていて、でクリスマスのこう飾りが実は人の顔になっていて、人が隠れていて、その人たちが歌うっていう楽しい趣向だったんですけども、その歌詞を味わいながら、本当に世界で最初のクリスマスっていうのは小さな小さな、本当にマリアとヨセフの2人だけ、そして羊飼いたちが知らされて訪問した、またまた福音書を見れば星に導かれて博士たちが訪問した、で今月の関東言にも書きましたけども、博士たちはまずエルサレムに行ったわけです。でメシア誕生だらしいと、そういう予言があると言われた。でも博士たちについて行った人はエルサレムの町から誰もいなかったんですよね。博士たちだけがベツレヘムに赴いた。ですから本当にこの幼子の誕生を知った人はほんの一握りの人でありました。 で、人が知ろうが知るまいが、神はこの偉大な救い主の派遣というのをなさいました。そしてその小さな誰も気に留めないようなところに、本当に思いがけない民全体に与えられる大きな喜びの出来事を果たしてくださった。それが神のなさり方だということを今かみしめております。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、御国も力も栄光も常しえにあなたのもの。この主の祈りの賛美とルカの2章14節の天使の賛美は響き合うことと思います。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。主の祈りを心から切実に祈る人は、やはり最後の祈りも心からただ神だけがに栄光があるように、御国があるように、力があるようにと祈るでしょう。そのように祈る人は神との関係の中に平和が与えられて、平安のうちに生きることができると思います。緯度高きところには栄光神にあれと、地には平和、御心にかなう人にあれというのは、二つで一つの神のお恵みの出来事、私たちへのまた賜物であると言えると思います。ではこの天の大群が歌った喜びって何だろうかと思うんですが、同じルカによる福音書第15章を開ける方は開いていただけたらと思います。15章は有名な失われた息子の例え話がありますが、その前のところですね、15章の冒頭のところです。お開きになれる方は新約聖書138ページになります。聞いていただいて大丈夫です。ルカによる福音書第15章1節から7節を読みします。朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。このお話をなさった、この例えをなさったシエスご自身はもちろん、この一匹をどこまでも探しに行く羊飼いとしてご自身を示していることです。そして羊を見つけた喜びを独り占めにすることなく一緒に喜んでくださいと、この喜び、悔い改める人が一人起こされたならば大きな喜びが天にあると、主の祈りを心から祈るということは主に立ち返るということですよね。天におられる私たちの父よ、お父さん、私はあなたの子供ですと言ってその懐に飛び込む、それこそ悔い改め、それこそ立ち返り、その時に大きな喜びが天にある。意図高きところには栄光神に、天にそのような大きな喜びの歌が響くのは地上で 私たちが、私が、あなたが心から主の祈りを祈るとき、天には大きな喜びがあるんだということを知りたいと思います。そしてもう一つ、栄光ということで、ヨハネによる福音書第13章を、ごめんなさい、12章ですね。どうぞ聞いてください。ヨハネによる福音書第12章の23節と24節に、キリストの栄光、主イエスが語られております。これは十字架に赴かれる、エルサレムに赴かれる主イエスのもとにギリシャ人が会いに来たという、その出来事の時に主イエスが弟子たちに語られた言葉です。ヨハネによる福音書第12章23節、イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。人の子である主イエスの栄光というのは、この一粒の麦のように自分の命を捧げて多くの人々の救いとなること。主イエスは力を振るって敵を屈服させるのではなくて、黙って人の罪を、私たちの罪を引き受けて十字架に命を捧げてくださる。そこにこそ、十字架にこそ神が神であられることが明らかにされた。それは信仰によらなければ、聖霊によらなければわからないことですけれども、人の子が栄光を受ける時が来たとイエスはおっしゃった。十字架こそ主の栄光の出来事でありました。そしてそのことを信じる者は、次の25節26節、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者は、憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。主の栄光、主に栄光を期すキリスト者は、このように主の後に従って主に栄光を期し続ける。将来この国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりというのは、口先だけのことではなく、私たちの生き方、存在そのものをもってキリストの栄光に私たちも従っていく歩みであります。そしてその栄光を神に期していく者に与えられる平安があります。最後にフィリピの信徒の手紙4章6節7節を読んでお祈りしたいと思います。これもお聞きいただければ結構ですが、もしお開きになる方は366ページになります。これもご存知の方が多いと思いますが、使徒パウロの手紙、フィリピの信徒への手紙第4章6節7節、どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考え等をキリストイエスによって守るでしょう。地には平和という平和は、人知を超える神の平和です。 このフィリピの信徒の手紙は獄中から教会に宛てて使徒パウロが書いたと。その中でパウロはこの平和に生かされて教会に勧めの言葉を語っております。平和、地に平和あれというのは、神からいただく平和、神からいただく平安、思い煩いの中に、矛盾の中に、状況に翻弄されるような中にあっても、人知を超える神の平和が私たちのもとに、私たちのうちに注がれてくる、与えられてくる。それが私たちを守ってくれる。どんな状況にあっても、どこにあっても、何があっても、主はすぐ近くにおられて、私たちが心を注いで祈るときに、その平和で満たしてくださいます。クリスマスの出来事、そして天使が歌った賛美に、私たちも声を合わせて、声を揃えて、そして主の祈りの奨励の祈りに声を揃えて、この年を終え、また来たる年を迎えたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちに賛美することを教えてくださった主イエスキリストの父なる神、この世界は私たちの罪ゆえに闇があり、矛盾があり、またそれに私たちも翻弄されて、いろいろな思い煩いもあり、また教会の迫害もあります。そのような暗い材料を挙げればキリのないこの状況でありますけれども、救い主はお生まれになりました。あなたはこの世界を、私たち一人一人を顧みてくださり、賛美する信仰の心を与えてくださっています。そして賛美するものは、あなたの人知を超える平和に包まれる。状況は変わりませんけれども、あなたのに心を止めていただいている自分を今見出して、平安に満たされております。本当にありがとうございます。どうぞこの光を、命の光を、この喜びの知らせを、私たちは分かち合うことができますように。この世界をはあなたの御手にあることを信じて、一日一日主の祈りを祈りながら暮らしていくことができますように、私たちを祝福してください。御手に委ね感謝し、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌259番、賛美歌259番。
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
天の父なる神様、今朝こうしてクリスマスの、喜ばしい時、あなたに、礼拝を捧げる恵みをありがとうございます。イエス様が、この世に本当に暗い、また静かで寒いところにイエス様が人間の赤ちゃんとして下ってきてくださいましたことをありがとうございます。私たち一年を振り返ってみて、なんと思い煩いが多く、また悩んだり迷ったりすることが多かったでしょうか。不安の中に置かれていた方もあると思います。その中で神様が緑子となって降りてきてくださり、希望の光であることを本当に私たちは感謝いたします。昨日、夜空を見上げて星を見ましたけれども、明るい時は見えない、また天気でなければ見えない星ですけれども、神様、私たちがイエス様を見えなく、イエス様のことも見えなくなっている時がありますけれども、いつもイエス様がそばにいてくださり、また力づけてくださっていることを思い起こしてくださいますから、ありがとうございます。どうぞこれからも私たち一人一人を、弱いところを強めてくださいますように、助けてください。聖餐の恵みもありがとうございます。ここにいらっしゃる、一人一人の、祈りとともに、神様にいただいた、ものを献金として今ここにお返しいたしました。どうぞ神様が清めてお使いください。感謝をしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番、賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上でクリスマス礼拝を終わります。